満天ラジオプレゼンツタロットのコーナー。この番組は旅するラジオ局満天ラジオの拠点スタジオマノアからポッドキャストでお届けいたします。盛り上がってますか皆さん。 FM88.6MHz 満天ラジオの DJ ヒロです。毎週お届けするタロットのコーナー、今週も漫画家でセラピストでフラダンサーの歌うつきさんをお招きしてお送りいたします。新しい年になりました。
新しい年になりました。
今日は、はい、週末かつ年始ということで、
はい、そうですね、うん、はい、今年初めての
なんて言うんだろう、まあ1年を、
はい、
1年の計は元旦にありということもありますので、はい、
そうですね、
その元旦を迎えた今週末と来週を表すタロットを、
はい、そしてね、なんか1年通してっていうのもちょっと考えたいところですね、うん、
まず元旦、元旦から、
はい、
1年はの計は元旦にありっていう言葉、あるじゃないですか、はい、で、まあ50何年も生きてると、やっぱりこう元旦普通に暮らすのが、まあ、お酒飲んでね、こう寝転がっているよりは、
はい、
規則正しい生活で、まあ、今年1年何やろうかみたいなことを考えた方が、
はい、
まあ、いいかなっていう経験はあるんですよ。
石弘さんの経験としてはなんかそっちの方がいいなと。
そう、それで、あ、1年の計は元旦によりとはよく言ったもんだと、
はい、
いうことで、それで、じゃあ1年何やろうかって朝から考えてたんですけど、最近そのまああれこれとこう、考えるには多分人っていろんなプロセスを得ると思うんですよ。まず情報を仕入れてから考えるっていう人とか、
はい、
うん、調べるだけ調べてからさ考えようっていうこともあれば、まあ、その場で思いついたことを考えるっていう人もいろいろいるんですけど、
そうですね、
うん、まあ、ここ数日はそのパッと頭に浮かんだことをなんか準備しないで、パッと頭に浮かんだことを考えるのがいいかななんて思いまして。
そうなんですね。
なのでこのタロットを、
はい、
このポッドキャストのタロットのコーナーで話しながら、
はい、
考える機会と、
なるほど、
していきたいと思って、はい、カードを引き、
はい、
なるほどとか、
なるほどな感じでしたか。
なるほどと思って、
はい、じゃあそのなるほどのカードですけれども今年初めてのカードは
年末にこう、
はい、
まあ、就活じゃないですけど、まあ、部屋片付け、あ、そうそう、コロナの後遺症で大変だったんですけど、まあ、だんだん元気になってきて、それで、まあ、部屋片付けようと思ったことがだんだんできてきているんですけど、その、まあ、いろいろたくさんこう集めた書類だとかそういったものも片付け始めてるんですけど、どうやって片付けたらいいかなっていうところがあって、それでなんつったらいいんだろうな、こうやっぱ入院した時に、はい、パッとあれどこやったかなっていうのがこうできなくなっちゃったんですよね。あ、入院する前か、だから入院するまでにこう1週間ぐらいあったんですけど、そのどこに何を自分が置いてるかっていうのがちょっと分かんなくなってしまってて、体が大変な状態になると、それでやっぱりこう災害じゃないけどそういう非常持ち出し袋は作った方がいいなって思って、それはまあ作ったんですよ、
はい、
ただこうたくさん本あったりこう、いろんな書類みたいなのもあるんですけど、多分もうこれも自分の中ではどこに何やったかなっていうのが分かんなくて、まあ、なんか大事なものだけ取っとこうかなと思って片付け始めちゃったんですけど、じゃあそれ何が大事なのか、でなんか今までってこう人に見せるために大事だっていう、人にこう人に理解させるためとか人にこう分かってもらうためとかっていう視点でこう整理をしてたんですけど、はい、 いやもういいやと自分と、
うんうん、
自分さえもし良ければいいやと思うようになってって、
あいいですね、うん、
それ前にもこの配信で話したんですけど、友達に話すとそれのどこが面白いのって言われちゃうこともあるんですけど、まあ、それはいいかな、うん、それでやり始めたんですよね、そう結構面白くて、
そうですか、
うんうん、ルーズリーフとかこう今海苔と紙がこう置いてあるんですけど、
はいはい、
ルーズリーフに、好きなこう生地だけを読んだんだけど、頭の中に残ってるんだけど、多分こういう風になっちゃって、こうやって今ね書類の山になってるんですけど、もうどこにあるかって分かんないんですよ、
あ、はい、
うん、だからもう自分の好きな表現のところだけ、
スクラップブックみたいな、
あそうそうそう、スクラップを始めてですね、例えばこうよいしょ、これは
スクラップですね、
スクラップなんです、
うん、
これは私が育ててる貝姫というハスの種類なんですけど、
はいはい、
こう貝姫にまつわる話なんですね、
はい、うん、
でこう集めてるうちになんで貝姫っていうんだっていう話になると、まあ、私特有の脱線が始まってく
る、はいはいはい、
だからその脱線に従って、こう切ったり貼ったりしていったら面白いかなと。だから、うん、これはハスの学会の資料なんですけど、自分の中で勉強している歴史も、もう貝姫っていうのはかつていたんですね、そういうお姫様は。でその貝姫からにちなんで、名付けたらしいんですけど、
そうなん
です、うん、そうするとこのお姫様の方が気になっちゃうじゃない
ですか。そうですね、気になりますね。
とかそういう風になっていくと、うん、まあ、私も今回調べたんですけど、その、まあ、結構強い美しくてかつ強い、お姫様なんですよ、
うん、
でまあ最終的にまあ戦、戦国時代だったのかな、戦でこう、まあ、殿様みたいなのが率いて、攻めに行くじゃないですか、はい、でその攻めに行ってる時に自分の城が攻められてしまって、
うん、
まあそのお姫様がその城を守ったっていう武勇伝があって、
すごいですね。
でその武勇伝があって、ただ結果的にその戦は負けちゃったんですね。だから城を明け渡して、そうするとまあ武士の世も
戦いに行ってた戦が
負けちゃって、まあ、うん、多分連合軍みたいなのが負けちゃって、でまあそのこれもね歴史を勉強すると分かるんですけど、要はそのなんていうのかな、まあ、大名様みたいなお殿様がいて、その人がもう辞めてしまうと、うん、こう下の部下っていうのはいろんなところに引き取られる、
あ、
うんうん、あるいはこう平気だったらしいんですね、こうもう取り潰しと、
うん、
だからその、いた兵、武士の人たちは、
はいはい、
どっかに行ってしまうって、で、まあ、このその貝姫っていうのはどうやら私のこうルーツの中の人のところにどうやら預かりとなったらしいということが分かって、あ、なんかやっぱり縁があんだなって、
そうなんですね、
そうところ、そんな感じで、
うん、
始まっちゃうと結構楽しくて、
そうですね、
これ誰が面白いんだって言うと自分以外面白くないんですが、
あ、いやでも聞いてると私は面白いです。
そうですね、だから、うん、今まではこう聞き手に合わせて話を作ってたんですけど、そういうのってもう会社もないしお客さんもこうね、こう、うん、そういうこと考えないで、こう、うん、このなんていうんですか、こう自分が面白いってところを一点集中みたいな、
はいはい、ちなみに、カードは激しさっていうカードです。はい、火の、ナイトっていうねカードになってますけれども、赤いカードですね。とても激しさっていうぐらいですから、とてもこう赤い感じのカード、赤よりも思ったらですね、白、熱が高くなってくると白っぽくなる先の方は白くなっていて、こう赤みをね後ろにこう帯びて前に一点こう矢印のね先がこう んでいく、激しく進んでいくっていうようなカードです。で、ジジェセフキロさんはなんとなくそのような感じと。
そうですね、私サラリーマンやってるとこうマーケットあるのかっていう言われるんですよ。から
お金を出してくれる方っていうかニーズですね。
そうニーズがあるのかっていう話になって、うん、ニーズがないとそれは成り立たないのは分かるんですけど、うん、まあそのニーズが大きい方が分かりやすいじゃないですか。
まあそうですね、
でもニーズが大きいっていうことは他にもいろんな人が来るんで、だから必ずしもニーズが大きければいいっていうわけでもないんですけど、まあ、そういうふうにこう見る視点っていうものが一つあるんですね、うん、でもう一つは自分がやりたいこと、はい、でもそのニーズとやりたいことが合うっていうのはなかなかなくて、
あぴったり合えばね、そうとてもハッピーっていうか、
でまあ昨日ね紅白歌合戦も見てても、まあ、たくさんのアーティストの方がいらっしゃって、
はい、
まあ多分こういう番組に出れるのは人気がないと、
まあ、まず ね
いけないんでしょうけど、うん、かといってそれに合わせてたらいい作品できるのかっていうのもあったりして、はい、まだね紅白に出られるだけでもすごいとは思うんですが、うん、そこまで行き着かないでこうっていう人もいるし、まあ、昔流行ったけどねっていう人もいて、まあ、そういう中でこう人生生きていくわけですよ、こう、うん、だから、うん、まあどっちがいいっていうのはないんですけどね、ただ私は今この気持ちでいるっていう。
そうなんです、
ね、うん、どうしてもこう、会社とか、はい、そういう、まあ、多分アーティストさんも会社に事務所みたいに所属してて、いろいろとこうしろああしろ言われてると思うんですけど、やっぱり好きなことをこうやってった方がどうせ失敗したとしても、うん、そっちの方がいいのかなっていう。
そうですね、うん、なんかそれは私もすごく、
でもただこれしかないからっていうのも、これしかないからっていうのもちょっと違うし、
あ、まあ、
あの
それとはちょっと違うんですよね、ちょっと違うし、うん、これしかないっていうんじゃなくって、なんかやっぱり
まあいろんなことやってみて、うん、まあ、これかなみたいな感じで、だからちょっとここに今フォーカスしてですね、
そうですね、なんかさっきその人に見せるんじゃなくて自分がってヒロさんね、うん、言ってたのがとてもこう印象的でしたけれども、なんか昨日の紅白でも言ってたかな、 なんていうかこう自分らしくというか、これからはその自分のね個性というか、なんかこうそういうものを大事にというか、
言ってましたね、夜遊びじゃない、
夜遊びだったかな、
そうだから個性だ、自分でその個性だって思ってることが本当は個性じゃないってこともあるんじゃないですか、
うん、
だからこういろいろやってみないと分かんないと思うんですけど、その、そうですね、うん、その中で、まあ、ある程度こうコンテンツっていうか中身が溜まってきたところでどう整理するかっていうか、
はい、
そういうところの中に来たらこういう感じかなと、
うん、
だからあまりその自分探ししててもしょうがないですし、うん、私これでやってきたからこれしかないんですって思い込んじゃうのも違うし、
うん、
まあ、まあ私もねいろいろあったんで、まあね、これは単にちょっとたくさん、紙がありすぎてどう片付けたらいいかって思った時に、
うん、
あ、もう入院して体動かないと思って、そういえばあれ面白かったなと思ったけど、その中のどれかに入ってるんだけどもうどれだっけなとか思っちゃうと、
あ、
出せなくなっちゃう。
そうですね、う
ん、ってなった時に最後に残るものはなんだっていうところで並び替えたっていうか、
あ、なるほどね、うん、なんかでもその視点って結構大事ですね、なんていうかこうあれこれあれこれ考えちゃうと結局なんかこう意識もとっちらかってしまうところもあって、
そうだから パッと思いついたひらめきっていうのが大事なんだけど、
うん、
そのひらめく前にはあれこれ考えてないといけなくて、
うん、
ただ考えるときに考えはそこからまた考え始めちゃうといつまでたっても決まらない。
そうなんですよね。あとはなんていうかこう枝葉のところもあの、まあ、一つ一つ大事といえば大事なんだけど、なんかそっちにこう気を取られて、あの本筋のところをこう分かんなくなっちゃうと、それもまたなっていうところがあってね。あの脱線はあの DJ ヒロさん得意なところっていうね、あの話もさっきあったから、あのそれはすごく面白いし大切なんですけれど、なんかそっちに集中しすぎたり行きすぎたりしてこう、ま、迷子になってしまってもどうかなっていうのはあるのでね。まあ、それが面白いっていうことだったら、まあ、それはそれでいいんだと思うんですけどね。
まあだから、
うん、
日頃のこう積み重ねと、まあ、ある程度来たらこう諦めるっていうか、
はい、
こうちょっと自由な気持ちになって、
うん、
いやとこうちょっとこう、ね、変えてみるみたいな。
そうですね。
そんな感じの風に思ってたところにこのカードが来たんで、やっぱりこの1年との、
はい、
激しさっていう。
そうですね。自分の行きたい方向にとにかく向かってみましょう。
でこの一人あることのアドバイスカードが来てるんですけど、
はい
はい、これはその例えばこう私は、まあ、お仕事を得るにしてもこう人間関係をやるにしても、私はまず相手にこう安心してもらうために、まあ、合わせるんですね、
うん、
合わせるプロセスっていう話を聞いてあげるとか、
はい、
だからそこでやっぱり時間を取っちゃったりするんで、
うん、
もうこっちからこうですっていう
激しさの方から
から行ってみようかな。どうしてもねそうなるとあの なんつったらいいのかな、こう、まあ、せっかくの機会だから話がこう、まあいわゆるだから、ま、マイペースを、私はちょっとマイペースさが足りないので、ま、マイペースというのをこう、
なるほど、マイペースが足りないって多分友達が聞いたら何言ってんだってきっと
結構合わ
せあの言われてしまうと思いますけども、いや、ま
あ、結構合わせてると思うんですけどね、もう仕方なくしょうがないなと思ってそこで結構消耗しちゃうんだよ私の場合。
そうなんですよね、
うん、消耗しないように、
はい、それは大事なことです。あの自分の体を守っていかないと、やっぱりやりたいことってできなくなるし、その誰かのために何かをしようっていう時にも踏ん張り効かないくなっちゃうので、
今ね、
うん、
今はすごくすごくその後遺症で大変でございまして。
そうですね、
うん、だからあんま余裕ないけど、その余裕ないからこそ、うん、マイペースで行こうと。
そうですね。なんか私はあの後遺症は、まあ、幸運にして多分何もなく普段の生活というか普段の体調に戻れたわけなんですけれども、でもあの去年はね本当にこういろんなことがこうあって、でその体一つしかないんだけど、なんかあちこち飛び回らなくちゃいけないような状況になってしまって、で本当にこう時間がなかったみたいな感じだったんですけども、まあ、その中でこのままではいかんなってやっぱり思ったものもあって、でそれはこうやっぱ周りに合わせすぎちゃうと こう自分の本来これやらなきゃっていうのが本当全然進まなかったりとかするんですね。で、まあ、どうしても私が動かなくちゃいけなかったっていうことはあるんですけど、なんていうのかな、もうちょっと自分主体の意見を持ってやってもいいかもしれないなと。どうもその行く先々で相手の意見を、先に聞いて、で、まあ、そちらをどちらかといえば、まあ、選択してきた感じなんですけれども、なんかそれをしすぎると、まあ、こっちが本当持たないなっていう感じになってきちゃう気がするので、なんでしょうね、自分がやっぱり思ってることっていうのを、ちゃんと大事に持ってないと、なんか自分の人生なんだけど自分の人生じゃない人生を生きてるみたいな感じに感覚になってしまうと、それは良くないかなと思うので、やってることは同じかもしれないんだけど、意識を変えるっていうことで、その自分の人生を何でしょうね、自分で漕いでいくみたいな、ただ流されていくのではなく、その自分の人生をこう自分が操れるこうオールを持って人生の川を渡っていけるといいかなみたいな。
まあ同じです、同じ気持ち
で。そうですか。そこでこうアロハウハネカードが
ピックアップ。これはあのね、やっぱりこうあの入院中、私こういう気持ちになりましてね、
全ては
起こるべくして
起こると。
なんでこう思ったのかがちょっとよくわかんないんですけど、なんか思ったんですよ、一応かノートに書いておいたんだけど、
じゃあどっかにありますねでもこれそうですよね、
こう言われちゃうととても嫌なこともあるんで、嫌なこと思い出したくないことも起こるべきして起こるんですって言ったら何とか思っちゃうんですけど、なんかそういう気持ちになったんですよ、こう追い詰められた時に、それで多分忘れちゃったけど、なんかそういう気持ちになんか書いておいた
なんかでもこれはなんていうのかな、全ては起こるべくして起こるっていう風に言うのを、受け身的にこれを思ってしまうと、今 DJ ヒロさんが言ったみたいに嫌なことに対して何みたいな感じで、思ってしまうところもあるんですけど、多分肝を持ちようなことを言ってるんだと思うんですね。なんかこう嫌なことがあった、そのこと自体は確かに嫌なことだったかもしれないけど、でもそれをどう自分が受け止めて、でそれをこうこれからの自分の人生になんか役立てるものを変えていったりとか、なんかそこで方向転換をしていったりとか、なんかその自分にとってよりいいものというか、ベストに近づけるような、なんかそういうものにこう変えていくチャンスと思うことっていう、その意識の、持ち方のことを言ってるんだと思います。昨日大晦日でちょっと子供たちのところに私は届け物があり行ってきたわけなんですけど、
はい、
2番目の息子がですね、去年入院したんですね、こう子供の頃に腸閉塞というのをやっていて、 で手術してるんですけど、その、まあ、再発というか、それで腸が、まあ、詰まってしまって、うん、で大変苦しいことになって、まあ、入院、自分で救急車を呼んで入院したという出来事にあったんですけれども、あの昨日息子がそのことを言ってまして、うん、で、まあ、去年、あ、今年、昨日言ってたから今年って言ってたんですけど、今年1年はいろいろ大変だったけど、まあ、良かったっていうんですね、うん、で、なんでって聞いたら入院したけど、なんか結果的にはそのことがあったから健康に気をつけるようになったし、そのいろいろ自分の生活を見直すことができたって言ってたんですよ。だから起きた出来事としては入院ですからね、
うん、
死にかけたし危なかったんで、なんかいいことではなかったかもしれないですけど、でもそのことをこう自分がどう受け止めるか、なんかひどい目にあったで終わりにするんじゃなくて、
うん、
そっからなんか体がなんか SOS を出したのかなとか、
うん、
これでなんか一命を取り留めたわけだから何か見直そうとか、なんかそういうチャンスに、まあ、息子はしたっていうんですね、
うん、
それ聞いて、あ、なんかすごいなと思ってだからまあそういうことなんだろうなと思うんですよ。この全ては起こるべくして起こるっていうのは、うん、だから息子が言うには、まあ、それまでのやっぱり食生活とか、結構まあ無茶してたりとか、うん、っていうのもあったようですし、なんでしょうね、我々ってやっぱりこう年を重ねてくるといろいろ低下してくる機能みたいなのもあってね、その消化する能力とかそういうのもこう徐々に落ちてきたりとかしますし、体力もやっぱり落ちてきたりとかいうのもありますし、そういうところでその変化してるものに対して結構鈍感になってるところっていうのがあると思うんですよね、私たち。だからなんかこうそういうなんかのきっかけでその自分の状態をもう一回再認識し直すとかっていうことも、多分このリカボノメアっていうのではできるんじゃないかということなんじゃないかなと思います。だからなんだろうな、自分がまっすぐこうわっと突き進んでた時にこう大変なことっていうのもなんか起きちゃうかもしれないし、なんかこれ失敗したかもしれないみたいなこともあったりとかするかもしれないんですけど、でも、全ては起こるべくして起こるということをこう思えば、その失敗から学ぶことっていうのもきっとあると思うし、それがあるから次があるっていうことも多分見えてくると思うんですね。だから進みましょう。自分の感覚を大事にして。
そうなんですよね、
うん、
まあちょっとなんか書いたんだけど見つからなくて、
今一生懸命探してましたね
まあそういう心境になったこともあるということですね、
はいはい、そのうち見つかった時にはまたこの場でお披露目をしてもらいたいと思います。
人生生きている以上こう失敗を避け通ることはできないんですよね。答えが分かってるわけじゃないから。
そうですね、うん、
で、ただ何じゃあそれを恐れて何もしないでいるっていうわけにもいかなくて、
うん、いかないわけじゃないかもしれないけど、それは きっと楽しくない
それでまあそれはそれであって、うん、で今こうしてこうまあ例えばですよこう、うんまあ、今がこう良かったなって思えるこというふうにこう素直な気持ちでそれを受け止めることができるようになった時に、
ええ、
ああ全て起こるべきと起こるんだなっていう起こったんだなみたいな感じになったっていうことですかね。
ああ
そういう、うん、心境になれるよっていう進みましょうということかな、うん、
はい恐れずに行きましょう、う
ん、という
大丈夫です
という、新年にしてはいいカードだと私は思います。
そうですね、うん、
新年らしい
と、はい、とてもいいカードだと思います。
それでは2022年、
はい、
よろしく
お願いします。はい、皆さん自分の感覚を大事にしながら自分の
人生を、
はい、信じて、はい、進んでいきましょう、
はい、
すぐね、ありがとうございました、はい。